そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週あお互いの中で話題になった作品、私見ていなかった作品がありまして、
はい、
みきちゃんの説明がすごく気になったので見た作品があるんですよ。
はい、何ですか？
新潮勇者。
あ、そんな私説明したっていうよりかはただ小宮さんと楽しく話していた感じでした、はいはい、とにかく3話が面白くて、
そうそう、その3話を見ようかなって思ったわけです。でもその3話だけを見るぐらいだったら一応やっぱりストーリー追っておきたいかなって思ったんで、私ね、新潮勇者1話の A パートで再生を止めてたんです。
はい
でもうなぜなんだっていうことをこう思い返してみると、眠かったんですね、その時すごく疲れて。
あ、
でも
その時のコンディションが、
そうそう、だから本当ね、アニメを見る時のコンディションって大事だな。その時はあ、もうこんなアニメもういいと思った A パートをですね、乗り越えて見ていくと、いや面白いよね確かにっていうさ、このおバカ、はい、おバカ加減が
おバカなんですよ、どこまでもいいですよね。いや、そっか、 B パートも面白さ分かってくれましたか。
はいはい、あ、だから3話が面白いって言われてましたけど、3話まで行かずとも面白かったです。
そう、ずっと面白いんですけど、でも3話の清水私大好きでしたから
いや逆に言うと3話の清水そこまでかなって逆に思ったぐらいで。
本当ですか？もう そこまでもうかなりハマってくれたんですね、
はい、いや 素直に面白かったです、はい、この独特の感じ、あの勇者いいですよね、うん、すごくね、
すごくいいです ね、
あんな勇者なかなかいないですね。
うん、でもやっぱり私は魔王も身長そうで、早く身長勇者 VS 身長魔王みたい
それも最後なんじゃないの
そうですね、いや4話でだいぶ身長そうだなっていう片鱗を見せていってるんで、ね、はいはい、四天王が
いいですよね、全員身長、女神だけがダメみたいな感じがいいですね。
全然身長じゃないし、いや4話のポロリたまんなかったですよね
いやいや、あんなセリフ読まされるんだみたいな風に思ってましたけど、
ぜひ見てほしいです、
はい、一瞬特集しようかな来週と思ったぐらいですけど私
まさかの今期最初の特集になるところでした、
はい、ところでしたけど、特集は違う作品です、はい、ということで公開からはちょっと時間経ちましたけれども、これはやりたいということで映画特集やりたいと思います。今日の特集は
空の青さを知る人を特集です。
今日の特集は2019年10月11日から公開されました空の青さを知る人よです。
山に囲まれた町に住む17歳の高校2年生愛葵葵。そんな葵が心配でしょうがない姉茜。二人は13年前に事故で両親を失った。葵は自分を育てるために姉の人生から自由を奪ってしまったと負い目を感じていた。そんなある日、茜のかつての恋人であり、葵に音楽の楽しさを教えてくれた憧れの人、新之助が帰ってくる。それを知った葵の前に、突然彼、新野が現れた。過去から時間を超えてやってきた18歳の金室新之助。切なくて不思議な視覚関係。過去と現在をつなぐ二度目の初恋が始まる。
ちょうどね、インタビュー特集が重なっておりましたので、タイミング的に今のタイミングになってしまったんですけれども、監督永井達之、脚本岡田真理、キャラクターデザイン田中正義の超平和バスターズが原作のオリジナル映画となります。 あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、心が叫びたがっているんだに続く三部作ということで、同じく秩父を舞台にしております。
もう最初のシーンから、あ、ここだって思いますね。
まあ、なんかもう懐かしさを感じますよね。
そうですね、
うん、いや確かにさ、こう絵になる、こう住んでいないからなおさらなんだと思うんですけど、住んでいる人たちからするとどうなのかな、いつも見ている景色なわけだよね。
もうすでに私たちもいつも見ている景色ぐらいの気持ちになってしまっている
の。なんかアニメの中で見ている景色なんだよね、やっぱりね、
うん、
知ってる知ってるみたいなさ、まあそのぐらい身近に感じるほど見ているなっていう感じはあるんですけれども、全2作を経てきたこの最新作いかがでした？
いやでもまさにその3作を挙げるならば、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、2011年、だから今から8年前ですよね。あのいろんな意味で8年が経ったなとは思いましたよね。作品のカラーがやっぱりこう、この3本を知っているからこそグラデーション的に変わっていってる様を見られたなっていう感じがするし、一緒に年を取らせてもらってるなって感じるって、うん、いいなって思うところがありましたよ。いいなっていうのはいろんな意味を含めてるけどね。
私はね、この3部作の中ではやはり一番この最新作のこの作品が好きでした。正直やられたなと思ったんですよ。あ、このメンツでこういう作品を作ってくるんだっていうのがちょっとあって、
ここ酒はクムさん的には結構響いてましたよね。
そうね、
なんか結構ちゃんとクムさんは毎回好きだって言い続けているというか、これが一番だになってるなっていう感じがして、はい、特に今回やっぱ永井監督のカラーが、ご本人もそういう風にインタビューとかでおっしゃってますけど、強いのかなっていうのはすごく感じました。やっぱりクムさんはトラドラから永井監督が好きなんだろうなっていうのをその感想から感じます。
そうですね、確かに、まあ、ファンですよね私ね、多分ね、こう自分でその意識してないと思うんですけど、意識してるかな。でも、まあ、実際の作品が全てじゃないですか、結局この監督だからいいっていう、うん、まあ、見方はしないこともないですけれども、でもそれはこう上がった作品が面白いか面白くないかとはまた別問題じゃない、
うん、
と思うんですけれども、まあ実際この3作、この11年からこうね経ってきたものを見ると、自分の中でこの監督の作品は好きなんだなっていうのを改めて感じさせてくれたかな。まあこの座組っていうのも含めてかな。だからね、岡田真理脚本のいいところも悪いところも全部こうその作品の色として出てくるわけじゃないですか、
うん、
その悪いっていう言い方あれだよね、そのえぐいエッセンスみたいなところですよね。今回に関しては結構綺麗な物語になっていて、岡田真理脚本ですって言われても、あ、えぐくないよねっていう感じは感じましたね。まあワンシーンだけかな、私が面白いなって思ったのは、そういう描き方するかみたいなところはワンシーンだけかな、大人っぽいシーン。でもそれを除くとそこまで、いやだからこれは本当、まあ、このメンツでの物語なんだろうねっていう、その原作が実際に、
うん、
みんなで考えて、うん、作られた作品だなって感じがする。
まあ、2011年ってもうその超平和バスターズのお三方が30歳ぐらいってことですよね。
ですね。
いや30歳ってそりゃもううわーって感じですよね。
そう、アニメ関係者で、ね、当時の30代って考えるとね、やっぱりね、
いやもう作ったろやないかいみたいなのがまさに作品に現れていたんだろうなみたいなところから、やっぱこうヒット作というものを持って作ることになったここ酒があって、そしてここへたどり着いたんだなとかちょっと思っちゃうところは
もうそんな話をしたらこの後はじゃあ次に何を作るのが気になるよねみたいな、こうまるで新海誠特集と同じような結末になるわけですけど、
いやでもそうやって見られるって嬉しいですよ、やっぱクリエイターの今後が楽しみになれるっていうのはいいことだと思いますよ。
そうですね、先が楽しみになる作品を作り続けることができるかって言ったら、もう人によるじゃない、はっきり言ってさ。
もちろんこう この監督に任せれば安心安定という良さもあるとは思うんですけれど、ちゃんと変わり続けているなっていうのを思うし、その変化を受け入れがたく思わないこの感じ、
心地いいんだよね、
うんうん、
正直ね、
うん、ちゃんとこう年月による変化もあるし、一緒に見てきたこういう流れみたいなものをちょっと感じられるのはファン心がね強くなりますよね、
はい、まあ、今回これでね3部作として、多分その一応これで一息つくんだと思うんですよね、その秩父3部作としてはね。このメンツで今後また新しい作品を作ることがあるのか、まあないことはないと思うので、うん、超ヘアバスターズという原作でいくのかどうかは分かんないですよ。
そうですね、
うん、ってなった時にもきちんと応援できるものが仕上がってきたかなっていうか、私はもう本当めっちゃ好きです。非常に満足度の高い映画を見せられたので、いや本当ね、今年はねまたね映画が豊作だなっていうのを非常に納得する、こう最後に見た映画が面白い映画であってほしいわけだよね、今のところそれは叶っているかなっていう感じなんで、もうねだいぶ減ってるんですよね劇場数なので、あのこの特集を聞いてまだ行ってなかったけど行ってみようかなって思う人いたらね、ぜひ見に行ってほしいなと思います。3作共通しているかな、ちょっと違うような気もするんだよね。あの花っぽい作品ではないですよね全然ね。
あ、そうですね、それは断言しておきたいですし、はい、それを言ったらやっぱりあの花からここ酒だって違ったでしょ、だから同じ流れだよっていう感じですよね。
そうですね、でここ酒は結構えぐり系だったと思うんですよかなりね。私はそこが好きだったんですけれども、おこだまりが暴れてるをかなり満足できたような映画だったような気もするし、今回の空の青さは全員大人になったなっていう感じかな。でもそれも嫌な大人じゃなくて、言ってしまえば前回ね、その新海誠が天気の子で描いた結末みたいなものと似たような、種類は違うけれども大人になった感を味わえたかなっていう気もするので、同じ年代そのクリエイターがきちんとこう成長していて同じことを作らされているわけではない、新しい物語をちゃんと作っていっているっていうのは非常に嬉しかったかなと思いました、今回はねなんか投稿多かったね、ちょっとねやっぱりなんか語りたくなるような作品なのかなとは思いました。投稿いきましょうか。
良平さんからのコメントです。超平和バスターズ作品はどの作品でも何かにもがき苦しみはするけど、本質的に等身大の学生を描いているからなのか、どことなく懐かしさや甘酸っぱさ、そして全てが終わってみると爽快感だけが残ります。今回の作品でも嫌味の強いキャラは作らないように心がけたとパンフレットで拝見しました。そのパンフレットで気づかされたことに、この作品では高校生である青井真野だけでなく、30歳になる茜真之助も中心人物として描かれているということがありました。自分の中でもなぜこんなにこの作品が刺さったのだろうと考えていたのですが、その答えはこの点に尽きるように思います。自分は現在就活中で、自分の就きたい仕事という夢がある反面、その倍率の高さという現実を突きつけられ、おそらく新之助と新野の中間地点にいるような状態です。だからこそ、新之助の気持ちが痛いほどわかる自分は、新之助が新野にぐさぐさ言われるシーンでは、同じように胸は苦しくなるし、しかし最後は背中を押されたような気さえしました。この時期にこの作品に出会えたことを心から嬉しく思います。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね、今回本当嫌味なキャラクターいないですよね。
いない、嫌いになるキャラクターがいなかったです。
あ、気持ちはわかるみたいな感じはあってもさ、好きか嫌いかって言われたら嫌いみたいなキャラクターがいたりする場合があるわけですけれども、
はい、みんな好き
だったかな。爽やかでしたね、本当ね、
なんかどっかでわかるなっていう部分が多い人間性をみんな持ってたなっていう感じがして。
この作品って 自分語りをしたくなるタイプの作品かなって思ったんですけれども、やっぱりどこかで重ね合わせちゃうのかな。
どこかでっていうか、もうなんか自分の人生と照らし合わせながら見てしまっている感じがしてもうこの自分の話をせずに感想を言えないいなっていう感じの作品ですね。
わかります。私もその好き嫌いで言ったら、その30歳のしんのすけがもろになんか自分と被ってて最初イライラしました。
まあ言ってしまえばあれはイライラさせるようなキャラ設定ですもんね言ってしまえば、ね、
そうですね。
でもあれはこう鏡で自分を見た時にどう思うかですよね、まあ、大人はね。だからイライラするけどイライラしきれない自分にイライラするみたいなさ。
あ、そうですそうです。
あ、いやこれはでもなんかあれですね、環境とかいろいろ状況で違いますね。なんだろう、自分はこう結婚してしまっているから、ある意味なんだろうな、このエンディングと近い人生な気がしてしまっていて、こうあんまり若いしんのすけの姿もイライラするっていうよりかは、そういう時もあったしなっていう、そういう気持ちもわかるからっていう気持ちで見れて、そういう風なあんまり心の荒ぶりがあんまりなかったですね。なんかすごく重ねてみて気持ちが良かったな。
それはわかるね。でもこの作品を見て荒ぶる人もたくさんいるだろうなと思うというか、
コメントを見て思う。
葵もしんのすけもそうだし、茜も荒ぶる人いると思う。茜の生き方にイライラしてしまう、それこそ自分を重ね合わせてしまう人もいるんだろうなと思っていて、今回の作品は結構この3人が感情移入先というか自分を重ねてしまう先で、しんのだけはやっぱり仕掛けなのかなっていうところはちょっと思ったかな。だからこう3人はしんののセリフに動かされているなみたいな風に思うところはあった。しんのって褒めてくれるじゃん。あかねに対して可愛いって言ってくれた人が果たしてこの30になるまでの間にどれぐらいいたんだろうかとか、葵に対してすげえじゃんって言ってくれたりする、そんな人がリアルにいたかな、あるいはこう自分にはそういう人がいたかなみたいな風に思わせてくれるのがしんのっていうキャラクターだなっていう風に思いながら見ていて、ファンタジーとまでは言いたくないけれど自分にそういう出会いがあったかどうかを振り返させるキャラクターだなっていう風に思って見てました。
でもそれこそミチンコみたいに自分のことを好きでいるのに言葉にはしてくれないみたいな方が多い、
多い
からね。
そうなの
よ。空気ではわかるけど、じゃあ言ってくれよっていうこのストレートなシンドのかっこよさみたいなのは確かにないよな。
ちなみにあのみんな葵は可愛かったですか？
高校生として見ると、はい、あのモヤモヤ感みたいなものっていうのはまあ納得できるよねっていう感じ。もう私はほらアラフィフですから、また30代とは違う感じでもっと上目線で見てますからね、勝手にね。こう懐かしい、いやそう言いながらもやはりしんのすけの気持ちとかはやっぱすごく、田舎からで東京に出てきた、で行きましたからね私もね、みたいな気持ちとかどうしても重なる部分があったりとかするから、夢を見ていた自分と今の自分はみたいなね、この根本的なこのお話だと思うんだけれどと重なっていくから、だからその若い頃なわけじゃない葵っていうのは、
はい、
高校時代の自分を振り返ると、まあ似たようなめんどくささを持ってたんだろうなってやっぱ思うしね。
思いますね。そうなんですよ、葵も葵で嫌な鏡なんですよね本当に。この葵を可愛いと普通に自然に思えるまでには私はあと3年ぐらいかかるわ。ちょっとまだ早いな、可愛いであろうことはわかるみたいな。
なんだろうね、確かに可愛いか、なんか私は多分今までの傾向としてきっと嫌いなキャラがいるだろうって構えて見てて、
はい、岡田脚本ではみきちゃんは必ず嫌いな、
そうなんですよ。そうだからきっと あ、これはなんか子供っぽくて葵が苦手な感じかなと思って構えて見てたので、あーちょっとイライラくるのかなと思った時に、東京に行きたい理由が茜のこう自由のために行きたいんだっていうのを分かってるってことを言ってたじゃないですか、
うんうん、
それに対して、あ、そこまで分かってんだなっていうのは結構衝撃的で、自分に照らし合わせた時に、自分が高校生の時にそこまでこう家族のことを思えたかなと思うと、そういう周りのことも考えて、でも分かんない若さもあってっていうところのバランスはすごく、嫌いにもイライラもせず、確かに可愛いまではいかないけど愛せるキャラクターだなっていうのはすごく思う、
うん、そう、ちゃんと愛が彼女の中であるわけですよ。この作品を見ていて思うのが、愛はやっぱ恋愛だけじゃないなっていうのをすごく感じて、すべての行為にちゃんと愛がある、うん、ただまだまだやっぱり愛はあっても浅はかだよねとは思うんですよ、葵に対しては。だからこそエンドロールで葵が、まあ、受験したんだなっていうのがなんとなくわかるわけじゃない、
はい、
それも受験はした方がいいよ、学校は行っといた方がいいよって思うわけじゃない、こう年を取った自分としてみては。でそこの考えに至れないという浅はかさを感じるし、そこに対してもしかして茜はプロの中に突っ込むことで何か思うものがあるのかもしれない、それこそ空の青さを知る機会になるかもしれないと思ったのかなとかも思う。なんかこういう風な思い方をしちゃうのがまだ私はあと3年必要だなって思うんだよそこすらも見守れれば葵を可愛く思えるんだろうな、なんかそのバンドに突っ込んであげたら葵に何か成長につながるかもしれないみたいな打算的な考えを茜しててほしいなみたいな風に思ってしまうのが自分のまだまだ葵ところだなっていう風には思うね。痛くなったねもうこの痛みが好きなんだけどね、この座組のさ、
だから痛くなさそうで痛いっていう不思議な作品になってますよね、うんうん、これね。
そうなんですよ、噛み締めるほどに痛さが増してくるという、うん、でも嫌いじゃないこの痛さ
浮雲さんからのコメントです。数ある2019年のアニメの映画の中では劇的な展開もなく、4人の登場人物の物語を少しだけ切り取ったようなとても丁寧な作品でした。それだけにストンと物語が消化されて心地よい気分になり、映画が終わると自然な足取りでパンフレットを買いに行きました。自分は今、社会に出て数年経ったくらいの若手と呼ばれる世代です。社会に出てみると、なんとなく世界が広がって、学生の頃にはなかった選択肢がたくさん見えてきたように感じます。13年前に、進路と東京に行く道を諦め、葵と一緒に生きることを選択した茜は、物語の最後に、ツナマヨのおにぎりも作ってみようかなと言います。それは、しんのすけともう一度やり直してみようかということ。時間が経つこと、大人になることって、一つを選ぶために捨てなきゃいけなかった選択肢も選べるようになることなのかもなぁと、この作品を見て感じました。それにしても、先々代のジムニーに乗っている茜が、好きなことをすべて諦めているわけないですよね。はい、ありがとうございます。
いや、いい年齢層からの投稿が来てますね、今回はね。こうやって自分の人生を振り返ってみてしまう物語ですよ、この作品は、まさにね。
うん、すごい、この大人になることっての下りのコメントはいいですね。
投稿ね、来た時に、ああ、いい投稿来たな、今回は、って思いながら見てたの。これがこの作品かなっていうさ。見終わった後に、こうだよね、ああだよね、みたいな、そういうことあったよね、みたいなことも含めて話したくなるような作品ですよ。
進路と進之助が出会って話し合ってるシーンがあったんですけど、本当に自分と重ね合わせちゃって、私も一回夢を挫折して地元に帰って、また夢ができたんで東京に出てきたっていう感じなんですが、その初心の時の自分との対話に似てるなってすごい感情移入しちゃって、今の私大丈夫かってすごい思うと、もう涙腺崩壊して号泣しました。
この作品 泣くところが人によってすごく違いそうですね。
ああ、そうかもね。
あと自分は関係ないんだけれども思わずその気持ちが伝わってきてほろってしてしまうシーンとかもやっぱあるからね。これはね、泣かせる気満々で作ってるかどうかはともかくとして、やられちゃったなっていう感じはありますね。今年ずっと夏からずっと映画いろいろ見てきましたけれども、これほど泣きポイントがいっぱいある映画は他にはなかったなとちょっと思いましたね。
クムさんがどこで泣いたのか知りたいですね。
秘密です。
え、秘密なんですか。
いや、一番ほろってきたっていうのかな、嬉し泣きみたいな感じだったのは、しんのすけとあかねが舞台裏っていうのかな、外で、
うん、
ギターを弾いてる階 段、はい、階段のところに、はい、それまでちょっとこうツンケンしてたみたいな、しんのすけが全然嫌な男を演じてたわけじゃないですか。まあ、売れなかったからね、辛いよね。自分はミュージシャンとして一発上げてこう茜を迎えに来ようと思っていたけど、そうなれなかったわけだから、彼の中では。で、なんか嫌な役をやってたわけじゃないですか。で、あそこでかっこいいしんのすけが見れたシーンで、それに対する茜の態度っていうのかな、あのシーンはやっぱりちょっとほろっときますよ。やっぱこう自分にはこいつしかいねえんじゃないかって思ったに違いないわけじゃない、彼はさ。でもこんないい女を自分はなんだかんだ言って捨てちゃったんだなというね。途中で戻ってくる道だってあったはずなんですよ。ミュージシャン辞めて結局ね、ダメだったけれども、まあよくある話じゃない。でも一応彼はまあミュージシャンにはなった。自分がソロでデビューは一回はしたわけだし、それも知ってたっていうところがいいでしょ、あのシーンって。
うん。
茜はちゃんと見ていてくれたんだ。それからね、鳴かず飛ばずでバックバンドのギターやることしかできなかったわけだけれども、それするのですらやっぱり大変なわけだからね。実は全部バレてたみたいなところっていうのがね、それが嬉しかったわけですよね、しんのすけにとってみたらね。こう久しぶりに味わった幸せな空気感みたいなところが彼にとっては前に進むきっかけになれたんじゃないのかなって思うし、
なんなんでしょうね、夢追い人ってにとってはああいう認めてくれるとも違う、背中を押してくれるとも違うんですけれど、
女は港ですよまさにこれこそ。
あ、でも本当そうかもしれないです。よりどころというか、自分はこれでいいんだなって思える場所を探しているところはある気がするんですよ。まあ、しんのすけはそれがあかねだっていうことには気づいてなかったわけで、でたまたまこう正道のきっかけとかもあって帰ってこなくてはいけなくなってしまったけれど、結果的には彼にとっての拠り所が見つかったんだろうなって思うのは、なんだか長い未来のことを考えるととてもホッとするシーンだなっていう気はしました。
やはりね、両親がいないわけですからね、葵を育てていたのは茜なわけですからね、言ってしまえばね、
うん、
高校生でその責任を負うのはやはり大変だと思うわけですよ。まあ実際ね、ああいうノートがあったりとかするぐらいにさ、完璧に見えたけど完璧な努力をしてたわけだからね、
うん、そこの努力はもうお母さんに近いから、で自分は兄弟がいないので、こう実際に兄弟に対して自分の子供と同じような愛情を注げるのかなっていう、ましてや高校生の時に、だから本当にすごい覚悟だったんだろうなって思うと、いや、グッときますね。
あとやっぱ性格もあるでしょうね、そのね、茜自体の雰囲気も含めてだと思うんだけど、なかなかあんな子はいないですよ、
うん、
だからまあヒロインだなって思いながら年齢的に言うとね、この作品的にこう葵がヒロインっぽいのに、やはりこの作品は茜がヒロインだよね
伊藤つくしさんからのコメントです。キャラ的にはやっぱり強くてしなやかな茜に強く惹かれます。茜は化けの皮が剥がれなかった優等生だと思います。両親の他界後、4歳の葵を育てるため青春を捨て母親としての人生を選んだ。気配りができて人当たりがよく、人前では努力や涙を見せない。 一見ふんわりでも護身術だったり、旧車のマニュアルのジムニーだったり、茜の強さの一面を垣間見せる演出もうまい。大好きなシーンは演奏会場での外で茶化した演奏に笑顔で対応しつつ、後で一人で涙するシーン。新之助が卒業アルバムの茜の言葉で CD を発売していたことのありがたさ。何も持たない頃の青春の輝きを思い出し、イフの世界を想像した悲しさ、そうした涙なのだと思いました。従来の岡田まり脚本なら、茜が切れて号泣するとか、葵への歪んだ愛憎劇になるとか、そうならなかったところが新しい。高校生、母親と人生を送り、これからやっと青春を過ごす茜。私なんかは31歳まだ若いと思いますが、新之助たちの夢破れた感の演出は31歳のリアルなのかもしれません。続きまして、シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。CM はスルーでしたが、そこ兄に背中を押されて見に行きました。押し殺された中から溢れる茜への感情表現、お前はどうなんだ?と繰り返し問いかけてくる成熟の中の実写的風景。そんなジャブを繰り返しもらい続けた状態から、青い攻略ノートの直撃。やられました。メッセージも後味もとてもよく、安心して人に勧められる作品だと感じました。ありがとうございました。
年齢やっぱり私に近くなってくると同じところが気になるもんなんですね。茜みたいな女の人っているのかな、リアルに。
どうでしょうね。
その別に妹をね、自分が育てたとかじゃなくてもですよ。
わかりますよ。伊藤つくしさんの岡田真理脚本なら茜が切れて号泣するとか、葵への歪んだ愛憎劇になるとか、そうならなかったところが新しいというところ、非常に私も共感しまして、
はい、
もう最初に見たときは一体いつ茜が葵のことなんて好きじゃないわよとか言い出すんじゃないかと思ってハラハラして見てたんですよ、
はい、
だからその茜がいるのって思うのは、それこそ茜みたいになりたくなかったかと頬を押さえるであったり、私あそこのアクションは本当に何でしょう、言葉にならなくてあそこは絶対その従来のというか岡田真理だったら切れたと思うの、でも切れなくなったんですよ岡田真理は
それリアルかどうか知らないですよ、リアル岡田真理とは関係ないわけですからね
だからそれこそこういう人もいるんだよっていうところに思考が至るんだな、40になるとって思ってるんですけどそうなのかな、
まあ、ちょっとした理想的女性かなと思いますけどね。私結構好きな岡田真理らしさを感じるっていうのは、新之助が酔っ払ってホテルに一緒に行ったじゃないですか、
はいはい、
あのシーンが好きなんですよ、
うんうん、
あそこでのあしらい方がプロじゃんっていう、そのあの茜の新之助のね、汚い言葉もかっこ悪いけれども男って言いそうな気もするんですよ、そういう時に。でしかも新之助は多分そこで嫌われてもいいっていう気持ちもあると思う、
ね、嫌われに行ったんでしょ、
言ってるんですよあれはね、うん、本当で、それも分かった上で茜はああいう態度を取るわけですよね、
はい、
なんじゃこの母性の塊のような女はっていうさ、あれはね、うん、やられますよあのまま受け入れないっていうのはまあともかくとしても、ちゃんと好きだからこそ受け入れないわけですよね。好きだったわけでしょ彼女は、ずっと。
うん、そうですね、
うん、多分ね、そのいろいろいろいろあったわよっていう、いろいろねっていう、あのいろいろにも多分すごくね彼女の人生があったと思うんですけれども、本当に彼氏がいたことがあるかどうかともかくとして、
んあれはいたでしょ、
いたでしょ、私ねあそこがめっちゃ好きなんです、
ね、ちゃんといたっていうのいいよね、確かに。
そう、すごい、それなりにあったっていうセリフ、
うん、
うわたまんねえと思ってちゃんと人生感じさせてくれるこの一言でと思って、あそこがすごい好きでした。
まあ言ってしまえばあのタイミングでどっちも実は経験ゼロでしたっていうのは結構辛いと思うんだよね、大人の物語を描こうとするときに、
うんうんうん、 嘘でしょとも思って
た。高校生ならいいよね、うん、でも、うん、その30の物語を描こうとして、しかもまあ茜可愛いわけじゃないですか。可愛いババアだって言われてたけどほっとかないでしょみんな男たちはさ。でまあ実際どうだったのかね、結局その一言で済ませられたわけなので、まあ彼女の中ではもう過去の話は全て過去の話ですから終わった話なんで、どういう恋をしてきたんでしょうか彼女はね。俺は気になるなと思うね。
うん、茜みたいな生き方をする人が絶対にいないとも思えなくて、それこそ私の自分語りにはなりますけど、身近な人を結構若い頃に亡くしたことも私はあるし、あと子供ができたっていうのを組み合わせると茜のような心理になる可能性は全然あるなっていうふうには思えるんですよ。あ、まあ年が離れた妹っていうのもすごく大きかったと思う。もう生まれた頃から私が助けてあげなきゃ何もできないっていうことを知ってるからこそ、うん、ああいう動きになれるって、うん、だろうなとは思うから、そこに嘘でしょっていうのはそんなに思わなかったんですよね。だから葵に対して可愛くなったでしょとか可愛いとか、本当に葵は茜ラブだなとか言っちゃう、もう無条件に可愛いっていうのもなんかなんとなくわかるというか、あの関係ってなんか最近よく言う尊いともまた違う、本当にここにも深すぎて愛と言っていいのかもはばかられるぐらいの深い愛情があるなとは思いますよね。
まあ親がいない分この二人の愛は深くなっている感じがしますよね。
うん、だって葵攻略ノートは育児日記ですよ、もうすごい本当。いやさ、私はねこんな地味というか、ここにめっちゃ感動したってところがあって、それが揚げ物をね一生懸命揚げてるじゃないですか。
はいはい、
揚げ物を私すっごい嫌いなんですよ本当に大変だから本当にそれをねいつも好きだからってやってくれてたって本当に愛がないとできないなと思って、もうその一個ずつの全てのカバン作ってあげるとかも一個ずつ全部そうだけど、本当に何喜んでくれるだろうとか考えていろいろ試して、これ喜んでくれたからまたこれやってあげようとか、本当に我が子のように愛してるんだなっていうのを感じて、本当あそこは泣けましたね。
まあそれを幸せに感じられるのが茜なんだし、もう一つそこを言及するならば、そんな茜を好きだってしんのすけが言ってくれて私はそこに泣いた。ね、茜が好きだけじゃなくて葵を好きな茜が好きなんだっていうのは本当に茜が求めていた、それこそ今までの彼氏は言ってくれなかったことなんじゃないかなと思うの。
わからないだろうしね、そんな
わからないよ、
うん、
まあ、職場とかでね知り合ったりとかしたらそれはわからないですよね、そういうところまではね。
うん、それに分かっていてもそれを肯定できるかどうかはわからなくて、いや本当私、まあ、2回目見た時にすごくなんて痛いシーンなんだと思ったのが、本当に最初の茜をいじめるなって幼い葵が新之助、当時は新野だけど、うん、新野を殴るわけじゃないですか。あのシーンって本当にやるせがなくて誰も責められない、誰も憎みきれない、大人でもないあの18歳の2人が何も言葉を放たせてもらえないというな、本当に、ね、痛くてしょうがないシーンだったんだけれど、あそこでしんのすけの性格が違ったら茜のことを嫌いになったり、葵のことを嫌いになったりもしたと思うの。でもしんのすけはそれじゃなかったんだなっていうのを2回目見てすごくなんか嬉しくなったっていうか、しんのすけはちゃんと昔からいいやつでずっと変わらなかったんだなっていうのをなんか2回目その冒頭を見た時にちょっと感じて、いいじゃんしんのすけと思ったよね
まあ言ってしまえばね、しんのすけはまさにあの頃はしんのだったわけだからね。
うん、
まあ大人になるってことはあのしんのがああなっちゃうっていうことでもあるわけだけどさ、
まあ、でもちゃんと変わってないものもあるんだよ、
ね、そうそう、いろいろあるよの、いろいろがね、いろいろみんなあるんだけれども変わってないところがあるって、こう振り返ってみれるいい 物語なのかなっていう気もするし、まあ実際はね自分と対面することはないわけですから、いや対面させるのかっていうことにまず驚きはありましたよね、物語上
しちゃって大丈夫なの。
そうそうそう、なんかほら普通はあの未来から来たりとかしたら合わせちゃダメとかあるじゃない、
うん、はい、
こうね物語的に合わないように絶対しなきゃとかあるんだけれども、合わせちゃうんだっていうさそのこうそのタブー破っちゃうんだみたいな感じがちょっとあって、まあ実際はね別にタイムトラベラーでも何でもないわけですよね、あのシーンの自体は。
うん、だしなんかその見せちゃうんだのところがさらっとしてる演出も好きでした。あの動画とかも見ちゃったんかいってやつじゃないですか
そうだね、そこが重要じゃないんだよねこの物語の中ではね、うんうんうん、そうだから真野が一体何だったんだ、この現象は何だったんだっていう部分に関しては、まあ、あまり深く追求する物語ではなかったっていうことだよね。
そうですね。
そういえばこの映画ガンダーラがすごく印象的に使われてて
ガンダーラ推しすごかったですよね。
すごかったね。でもこんなにガンダーラが合うんだっていうのをね、ちょうど私世代ですからね、言ってしまえばね西遊記見てましたから天竺は東京だったんだなっていうね、
うーんねー、そこが重なるとは思わなかった
し、いやでも重なるよね、ま、なんかすごく重なったなって思った、うん、この映画見た時に
得しちゃいましたね。
なんか叶いそうな気がする街じゃん、街だったのよ昔はね、憧れの
うん、そのね、そこに行けばなんとかなるというのもわかるっていう
田舎にいちゃダメみたいなね、
うん、
やっぱりビッグになるためには東京に行かなきゃみたいな、
うん、それもあるし、これは憶測だけれど最初こうギュッてガンダーラを歌うときにイヤホンを耳にはめるじゃないですか。ほんと閉ざされた世界の中でもう本当にただの胃の中でガンダーラを歌っていた葵がみんなに向けてガンダーラを歌ってっていう、そのなんかちょっと段階的なものもカタルシスを感じるものがありましたね。
ずっと外に向けて弾いてたわけじゃないですよね、自分だけでバンド活動をしていた風にも見えないですし ね、本当ベースだけを弾いていて、まあ本当はシノンにギターを弾いてもらってそのバンドに入りたいということで練習していたわけだからね、だから本当の意味でそのバンド活動は彼女はしたことがなかったはずですよね。孤独にずっと練習していたに違いないわけなので、友達いないしね大体ねだからまあそう考えると人前であんなにがっつり歌ったのも初めてだったに違いないですね。
SQT さんからのコメントです。視聴前は一番年齢の近いおっさんのしんのすけに感情移入すると思っていました。ところが最初ただのモブキャラだと思っていたツグが気に入ってしまい、もう途中からツグの応援をしていました。今のところ葵には全く男として見られていないので、このままだと厳しそうですが頑張ってほしいです。続きまして常新さんからのコメントです。秩父の山、木々が広がる風景、もう見慣れた景色が広がります。いくつもの思いが行き交う青春物語というか、淡い恋愛物語。茜、葵、真野、そして正嗣の4人の思いの強さ、ぎこちなさがハラハラもどかしかった。実写でできそうな物語に見えるが、役者を意識させないアニメだからこそ表現できていたと思う。エンドロールで安心。でも、正嗣は葵に思いを言えたのだろうか。はい、ありがとうございました。
メインの3人も良かったんですけれども、こう周りを囲んでいるキャラクターは良かったですね。またね、
最初の私の主張にもつながるんですけれど、やっぱりこう3人を支えるためのキャラクターを置いてるのかなっていう感じがしたんですよ。だからツグはある意味結構ファンタジックキャラクターと言ってはあれですが
まあそうですね、確かにね、ツグが一番この中でファンタジーだったのかな、うんニトベ団吉いそうだから
本当にそうだねそうだね確かに
そうで正道もいそうですよ。
ああそうですね、うん、なんかでもファンタジックでありながらその正嗣も ちゃんと地に足がついていて、あ、いるかもなって思わせるのは、
ね、今時の子っぽい感じでね、すべて計算していてね、しかもそれがちゃんと憧れから来ているわで、しかも計算しているわけでしょ、先のことを。
うん、
あれいいですよね、ああいう恋の仕方。
いいと思うよ、うん、それに葵にこういう子がいてくれるというこの嬉しみよかったねみたいなこの感じ。
本当に10年後結婚してたら大笑いするけどねいや夢が叶ってよかったねっていうね
うーん、
いや、しかも彼の偉いところは葵に足りないものをしっかり自分で学ぼうとして偉いな、なかなかそこまでできないぞ
うーん、あおちゃんは僕が支えるって感じですからね
そうそうそう、
葵はもう養ってくれる人がもう見つかってるようなもんですよ。
もう高校2年生にしてねそういう意味ではね、お父さんの正道はかわいそうではありますが結局恋は実らなかったね、自分がこうねきっかけを作ってあげたようなもんになっちゃったわけだからね。
うん、でも私意外と一番サイドストーリーが知りたいのは正道かもしれないです。一番主役にはならなくて本当の気持ちが見えづらいっていうか覗き見したいキャラクターだなと思うんですよ。だって彼が新之助を呼ばなければこの物語は動かなかったわけで、でも新之助を呼ぶまでに、お、新之助いいんじゃん、呼んじゃえっていうわけじゃなかったと思うから、
うん、
なんかそこまでにどんな葛藤というほど高尚なものでもきっとないと思うんですよだからきっとサイドストーリーにもしてもらえないんだろうけど、そのなんか些細な彼の動きが知りたくなるぐらいなんか人間味には溢れてるなと思うキャラクターですね。
お金の分切りがつくために真のを呼んだわけですからね。
そっか、
確か
に。
でもそれは
そうそう、
なんかカッコつけの理由でもあると思うの。それが一番ではきっとないというか、まあそれこそ私にあと3年かかるものと同じように正道的には打算もきっとあったと思うし、
ね、ちゃんと本当に踏ん切りついてくれたらいいなと思う。
今のね、そのしんのすけの様子を見た時に、ああもう今の彼はこんなことになってるんだみたいな感じを受けて諦めてくれればよかったわけですよね、っていう気持ちもあった
ないわけではなかった、
うん、あった。
でも別にあそこの2人がくっついても結婚式で彼は泣けるわけじゃん、その気持ちもわかるし、
そうそうそう、やっとこうずっと思ってた茜がちゃんとしんのすけと結ばれたんだっていうのは彼の中で複雑ではあるけど嬉しいことなんだよね、ちゃんとね。
うん、そうなの、それもすごいわかる。
そこがこうずっと見てきた彼だからこそその気持ちもわかるっていうね。
うん、
いや、いいやつですよ本当にね。
いいやつですよ、うん、ドラムも叩くし
普通叩かないよねあそこでね。
叩かないよ、割と気も据わってますよ。だってあのドラムを叩いていた高校生当時から2年もしないぐらいで子供できてるわけでしょ多分。
ああ、そうだね、
時系列から考えると、
はいはいはい、まあ、高校卒業して就職してこうできちゃった子のパターンですよ。
うーん、
で離婚と
味のある人生送ってますよ
ねえ、いろいろいろんな酸いも甘いも知ってますよ彼は。
なんかそういう浅はかそうに見えて深いやつを置くのが本当にうまいなと思ったのは大滝知花もそうですね。
はいはいはいはい、
同級生ギャルでも、あ、彼女もすごい良かったですよね。あの葵にちょっと彼紹介してよとか言ったせいで役所の手伝いすることになるっていうこの流れいいなって思って彼女はもしかしたら地方公務員になってちょっとこの町を盛り上げてやりましょうよとか言ってくれる素敵な人物にこの町のキーパーソンになっていくんじゃないかしら、素敵みたいな未来を予想させてくれるそして子供を早くさっさと産んで3人ぐらいの子供を抱えながら若いママとして頑張るのね、ファイトみたいな、もう勝手に妄想が
そこまで考えちゃうか大滝知花に
考えちゃうよ
エンディングの卒業式の写真がすごい好きでした。あの葵と知花の2人がこうお互いあんまりこう女子らしいグループでから固まったりつるんだりするタイプじゃないだろうなっていう、この2人が仲良くなってあんなに楽しそうな卒業式の写真が撮れてよかったって思うんで
なんかあそこに至るまでも写真撮ろうよ、みたいなやり取りがちょっと想像できるのが、
う
ん、
でもジャンプしちゃうんだみたいな、
そうそう雑誌集みたいな写真
ほっこりする。
あと本当に新渡戸段吉的な人はいるし必要だと思うんですよ。ぐいぐいぶいぶいずうずうしくでもやっぱムードメーカーだなと思うんですよね。ああいう大御所さんはいないと回んないよこのエンタメ業界とは思うからあのずぶとさっていうのは蓄積もないとねできない
実行だよなと思いますよ。本当にね
あの登場シーンすごい好きでした
電車で来んのかって思ってたらさ、駅に行ってるから電車で来ると思うじゃんなんというトラップって感じでした
なかなか悪い大人でしたけど、金遣いの荒さと思いながら、
あれ全種類食べないと
領収で落ちたのかな、本当経費で落ちたのかな、ね、
あんな役所のおじいさまで腹下しまえって思うねがすごい好きな本当に思うわと思いながら、
あれもでもリアルな感想だよね。
うんうんうん、
多分いるんだろうなっていう、ね、
いると思いますよ。いいよね、演歌歌手じゃなくてもね。
高中さんからのコメントです。公開2日目に見に行きました。入場時に配られたのはあの花のメンマ、ここ酒の成瀬潤と今回の主人公愛生弥生の3人が描かれたクリアファイル。来場者の大半が過去の作品どちらか、あるいは両方を見ているだろうと判断しての得点なのでしょう。事実、劇場はほぼ満席。カップルや若い女性グループなど普通の映画を見に来たような人たちの姿が目につきました。この監督の作品だからと誰もがアニメ映画を見に劇場へ足を運ぶ時代、まだちょっと先かもしれないけれど確実に近づいていると感じました。はい、ありがとうございます。
まあアニメファンだともう結構ね、そのこの監督作品だからみたいな感じで見に行く人たちはたくさんいると思いますけれども、まあ新海誠さんを見ているともうこれは新海作品だからと言って実際やっぱりお客さん来ているわけなので、あの大ヒットになっているわけですからね。まあそういうふうにして考えるとやはり監督売りみたいなものも大事なんだろうなと思うので、まあ今回の作品もその過去のその3部作を打ち出してでの宣伝戦略になったんだろうなと思いますけれども、まあどうなんだろうな、私個人的にはこの作品だけでしっかりと一本、ね、物語としてすごくいいものが上がったので、売り方は他にもあったのかもしれないなと思うけれども、この辺がやっぱり実写畑との違いなのかなという気もしますね。
うん、でも何でしょう、すごく言葉選びが難しいんですけれど、この作品はアニメというより映画寄りだなというのをすごく私はもう初見の時から抱いていた感想で、最近、まあ、アニメなりアニメ映画なりがアトラクション化であったりイベント化であったりをしていく流れの中で、ストーリーものっていう言い方をすると難しいな、
応援上映ができない映画だと思うよ。
そうですね、うん、だしなんだろう、後から思い返したりこう自分の人生を重ね合わせたくなるっていうのは非常に映画的だなっていう言い方を私はよくしたくなるんですよね。だからなんかアニメでも映画できるんだっていう、うん、難しいうん、なんかアニメに求めていたものとは別のものでも、あ、アニメでこんなことができるんだなっていうふうに私はこの作品を見て思って、それはなんかこの監督名で映画を見に行くっていう心理にちょっとなんか通ずるものがあるんじゃないかなと思ったりするんですよね。
まあ、このメンツの青春映画を見たかったっていうものを見せてもらった気がするかな、そういう意味だとね。
これやっぱりこうアニメの歴史の中では宮崎駿監督というあまりにも大きすぎるものがあったんだと思うんですけれど、近年年数がこうやって空くようになって、その代わりにこうやって新海誠であったり永井達之であったり名前が立つ監督さんが出てくるっていうのは流れを変える一つのウェーブになっていくんじゃないかなと思うので、このままやっぱり永井監督の作品を続けていってほしいし、こういう映画をするアニメ作品をもっともっと見たい、新しくできてほしいと私は思いました。
頭で言いましたが、次が気になるよね。
そうですね。まあとても頭のいいお三方だと思うので、やっぱり超平和バスターズってつくと秩父かなっていうのも想起させることは分かってると思うから、うん、それを外すのかどうなのかっていうのも気になるし、まあもうこの3人のパッケージだからこの名前は使い続けるのか、というか実は超平和バスターズも周りが言い出したんですけどねってどっかのインタビューで言ってた気がするんですけど、とらわれずにやっていってくれる人だなとは思うから、
そ
う
ですね、
は
い、まあ、今回そう思えたんでね、またこのメンツでの新作でいい映画を作っていただきたいなと思いますね。ということで今日の特集は
空の青さを知る人用特集でした。そこアニ、そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。声優さんの話しませんでしたけれども、しんのすけの吉沢亮さんは仮面ライダーメテオだったんですね。フォーゼに出てた
銀玉の沖田くんでもありますよね、はいはい、
フォーゼの頃17歳だったって言ってたから、彼がまさにフォーゼに出てた頃がしんのだったじゃんみたいなね。声優としてもすごく合ってましたね、こうね、
まあ、こう年齢の使い分けもすごく良かったし、
役者が出るメリットっていうのはあったかな、まあ、茜もそうだしね、あったなと思いましたね。今後も映画の特集はやっていきたいと思います。さて来週の特集は
星合いの空を特集いたします。
もう言いたいこといっぱい。
いや
はい、来週言いましょう。本当大変
ありますね、
はいはい、うん、投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、今田放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、 SQT さん、アビマルさん、金猫さん、飲んでいこう純米大吟醸さん、シリコンの谷のシカジカさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私久夢と
野瀬ひとみと
田中美希と
米林明子でした。
そこそこだけど好きに変わりないでしょ、時に時に考えてしまうの、明日はどっちだろう、空は高いし見えない未来、何色そっとヒントくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。